広報富田林1月号。このテープまたは CD は、富田林氏の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林氏朗読ボランティアグループ草笛が制作・貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林1月号の回想は、レベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和5年、2023年1月1日発行、第876号。発行、富田林市。編集、市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511。大阪府富田林市常盤町 1-1。電話 0721-25-1000。 ファックス 0721-25-9037。 E メールアドレス info@city.tondabayashi.lg.jp。 令和4年11月30日現在の本市の人口と世帯数。人口108,271人。男性51,083人。女性57,188人。世帯数52,123世帯。奥付け終わり。広報富田林1月号の主な内容は次の通りです。新年のご挨拶。コロナワクチン関連記事。川柳。暮らしのページ。保健医療。町の話題。市からのお知らせ。などです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。またテープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報シティセールス係内線326へご連絡ください。新年のご挨拶。富田林市長、吉村よしみ。新年を迎え、市民の皆様にとって、本年がより良き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大から3年、心を一つにコロナを乗り越えようをスローガンに、感染拡大防止対策に全力で取り組んでまいりました。まずは、多大なご尽力とご協力を賜りました医療従事者をはじめ、エッセンシャルワーカー、そして市民の皆様に心より御礼申し上げます。さて、私が市政を担わせていただき、一期4年が過ぎようとしています。市民の皆様に、市民と共に作る、市民が幸せになる、市民本位の姿勢の実現に向け全力を尽くすことをお約束し、この間、増進型地域福祉の推進、金剛地区の新たな街づくり、若者条例や認知症とともに歩む笑顔の街条例の制定、子育てするなら富田林を一層推進など、市民の皆様の声を大切に、各種施策を推進してまいりました。今年は決意も新たに、人と人との絆をさらに深め合い、誰もが生まれてよかった、暮らしてよかった、長生きしてよかった、と思える町、富田林の創造に向け、一層力強く姿勢を推進してまいりますので、本年も皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 新型コロナワクチン接種について、12月15日時点の情報です。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-884-056、土曜日日曜日年末年始祝日を除く午前9時から午後5時30分、本市の新型コロナワクチン接種に関する最新の情報は随時市ウェブサイトや市 LINE 公式アカウントなどで発信しますので、ぜひ皆さんも市 LINE 公式アカウントの友達登録をお願いします。1月以降のワクチンは市内医療機関での接種となります。PL 連成会館で実施していた集団接種は終了しました。ワクチンは以下の20カ所の医療機関で接種いただけますので、接種を希望する人は市 LINE 公式アカウント、市ウェブサイト、新型コロナワクチン接種のページ、または市コールセンターから予約の上、予約時間にお越しください。医療機関名、1、明石整形外科クリニック、住所、寺池台1丁目 14-26、2、あやレディースクリニック、辻山台2丁目、10-1-101、3、今城医院、紅葉台4丁目 22-1、4、今城クリニック、紅葉台1丁目 4-17、 5、上島クリニック高部台1丁目 3-18、 6、上村クリニック久野木台2丁目 15-20、 7、岡本内科クリニック紅葉台2丁目 16-35、 8、小川外科高田3丁目 10-2、 9、沖泌尿器科クリニック紅葉台2丁目 1-11、 10、国定医院岸町3丁目 7-5、 11、小島医院寺池台1丁目 9-72、 12、金剛病院寿町1丁目 6-10、13、富田林田中病院朝日ヶ丘町958、14、済生会富田林病院紅葉台1丁目 3-36、 15、白友クリニック辻山台3丁目 1-7、 16、福田クリニック高田4丁目 1-1、17、藤原内科クリニック寺池台1丁目 12-16、 18、堀野医院富田林町 29-12、 19、森井内科クリニック岸町4丁目 10-28、 20、山本整形外科医院桜井町1丁目 1-10、トッピーと富田林市のお店を応援。新春キャッシュレスでお得キャンペーン。令和5年1月4日水曜日から1月31日火曜日まで。富田林市内の対象店舗で QR コード決済およびタッチ決済のキャッシュレス決済を利用した人に、決済額の最大 30% 相当分のポイントを付与するキャンペーンが始まります。スマートフォンをお持ちでない人も利用できるカードタイプのタッチ決済方式楽天エディも実施。ポイント還元率、付与上限。決済額の最大 30% 相当分。なお、1回あたり付与上限額は2000円相当。キャンペーン期間中の付与上限額は、1対象キャッシュレス決済事業者あたり6000円相当。 対象キャッシュレス決済、ペイペイ、ペイペイ株式会社、au ペイ、KDDI 株式会社、D 払い、株式会社 NTT ドコモ、カードタイプのタッチ決済、楽天エディ、楽天エディ株式会社、対象店舗、キャンペーン参加店舗、フランチャイズを含む中小企業者である店舗、ただし、キャンペーン参加店舗に該当しない店舗のうち、楽天エディの発行及びチャージ可能な店舗は楽天エディのみ使えます。なお、参加店舗では使用できるキャッシュレス決済の種類がわかるステッカーを掲示しています。市民向け相談ブース、出張相談をご利用ください。相談ブースを2箇所設置。スマートフォンの使い方や QR コード決済、タッチ決済の利用方法などがわからない人への説明や、ポイント受け取りの支援を行う相談ブースを設置しています。時、令和5年3月31日金曜日までの午前9時から午後5時30分。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。ところ、市役所1階ロビーと、金剛連絡所2階ホワイエ。出張相談を4箇所で実施。いずれも当日直接会場へ。1、関西スーパー富田林駅前店。若松町1丁目 5-15 2. 関西スーパー金剛店寺池台1丁目 9-60 いずれも1月7日土曜日午前10時から午後5時 3. エコールロゼ1階アトリウム広場1月7日土曜日午前11時から午後6時 4. サンプラザ、富田林店、富田林町 31-1、1月8日日曜日、午前10時から午後5時。問い合わせ、新春キャッシュレスでお得キャンペーン事務局、電話 050-8885-0577。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分。川柳、浮遊会、山野久幸選。今月の宿題、祈る。秀句、信号は今日も無事故を祈ってる。高部台、小玉節子。選評、信号機を擬人化して上手に川柳にされました。意識せずに青になったら渡り、赤になったら止まるは常識。信号無視をして大きな事故や人身事故を起こしています。信号の祈りは無事故。信号を守って安全安心を。ゴキブリを祈りながらも殺してる。清水町、宗利純子。一日も早く見たいな、鼻と口。山手町、笹原秀和。ワールドカップ、祈り届いて、歓喜の輪。藤沢台、二宮祥子。初詣、五円で祈る虫の良さ。寺池台、渡辺勝美。祈ってる、普通の暮らし、ウクライナ。不動が丘町、佐野正邦。ウクライナ、平和を祈る、千羽鶴。横山、東尾よし子。うなずいて、平和を祈り、歩く鳩。千者銀。 2月号は短歌を掲載します。なお、応募は12月31日で締め切りました。川柳、短歌、俳句はそれぞれ別のハガキで応募してください。1人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。3月号の俳句は1月31日火曜日。4月号の川柳、宿題、詩をは2月28日火曜日。5月号の短歌は3月31日金曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先、郵便番号 584-8511、常盤町1番1号、富田林市役所都市魅力課、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。暮らしのページ、お知らせしているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。福祉、高齢者の障害者控除対象者認定書の申請を、65歳以上の寝たきりや認知症の高齢者は、身体障害者手帳などを持っていなくても、市の障害者控除対象者認定書の交付を受ければ、所得税や個人住民税の障害者控除が適用される場合があります。所定の基準を満たす人には、認定書を交付しますので、お問い合わせください。なお、身体障害者手帳などの所持者は、改めて認定書の交付を受ける必要はありません。対象者、身体障害者手帳などの交付を受けていない人で、要介護認定を受け、障害者に準じる状態の人など、問い合わせ、高齢介護課、内線189。災害見舞金などの申請を。本市では、市内在住の人を対象に、火災や風水害など、万一の災害の際に、被災者またはその遺族に、災害見舞金や死亡弔慰金を支給しています。種類、災害見舞金、災害の程度、住家の被害、全焼、全壊、流出、支給額、1世帯10万円、住家の被害、半焼、半壊、1世帯5万円、住家の被害、床上浸水、1世帯3万円、死亡弔慰金、火災、風水害、交通事故による死亡、1人10万円。なお、申請方法や支給要件など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、造新型地域福祉課、内線297。国民健康保険。医療費のお知らせを送付。ご自身の医療費について確認をしていただくとともに、国民健康保険事業に対する理解を深めていただくため、国民健康保険の加入者に医療費のお知らせを送付しています。この医療費のお知らせは、確定申告で医療費控除の申告をする際の添付書類としても利用できます。令和4年11月、12月に受診された分の医療費のお知らせは3月上旬に発送する予定です。それまでに医療費控除の申告をする場合は、 医療機関発行の領収書に基づいて国税庁指定の医療費控除の明細書を作成して添付してください。問い合わせ、医療費のお知らせについては保険年金課内線552、医療費控除の申告については富田林税務署電話24-3281。
今月の相談、相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。31項目あります。各項目ごとにグループに区切っています。1、法律相談。祝日、年末年始を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。祝日、年末年始を除く第1、第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所2階で。予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人。なお、同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2、市民相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階7番窓口で。電話相談もできます。内線182と184。祝日、年末年始を除く毎週水曜日、午後1時から4時、金剛連絡所1階で。事前予約、電話相談もできます。電話29-1401。3、行政相談。19日木曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。4、司法書士相談。17日火曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。予約が必要です。内線182。定員6人。なお、同一年度内で1回利用できます。5、人権何でも相談。27日金曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。当日、電話相談もできます。内線187。人権擁護委員による相談。問い合わせ、内線471。6、女性の悩み相談。10日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員5人。12日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員4人。21日土曜日、午前9時30分から11時30分。定員2人。いずれも、スバルホール3階、男女共同参画センターで。電話相談もできます。予約が必要です。内線472。女性カウンセラーによる相談。7、人権相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、 市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。 8. 生活相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。 9. 虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時。市人権教育推進センターで。電話相談のみです。電話 20-0285。LGBTQ に関する相談。10. 保育士による育児相談。祝日年末年始を除く第2・第4月曜日午後1時から3時。レインボーホール市民会館2階で。予約が必要です。電話 26-1233。 定員3組。11. 一人親家庭相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。12. 家庭児童相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。電話相談もできます。内線206-208-279。13. 発達相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線286。14. 子育て相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。児童館で。電話相談もできます。電話 25-0666。 15. 健康相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。保健センターで。予約が必要です。電話 28-5520。 生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。なお、栄養相談は日時が決まっています。16. 福祉何でも相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。コミュニティソーシャルワーカー CSW による福祉に関するあらゆる相談。17. 自立支援相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。電話相談もできます。内線274。18. 市民公益活動相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時。市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話 26-7887。 なお、 事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。19、農業相談。5日木曜日と2月6日月曜日、午後1時から3時、市役所4階農業委員会で。事前予約もできます。内線431。20、商工相談。祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、商工会館2階で、経営指導員などによる相談、電話 25-1101。21、日本政策金融公庫相談。11日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で、予約が必要です。電話 25-1101。22、消費生活相談。祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみです。内線186と188。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話、局番なし188。23、就労支援相談。祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市就労支援センターで、就労支援コーディネーターによる雇用、就労についての相談、問い合わせ、市人権協議会、電話、24-3700。24、お出かけ就労支援相談。24日火曜日、午後1時30分から4時、市役所1階市民相談室で、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会、電話、24-3700。25、若者の就労相談。祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで。予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション。時和町、3-17-501。電話 26-9441。26、労働相談。12日木曜日、午後6時から8時。市役所地下904会議室で。当日、電話相談もできます。内線544。社会保険労務士による相談。なお、予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481。27、チャイルドライン。年末年始を除く毎日、午後4時から9時、チャイルドライン支援センターで、18歳までの子供の声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777。なお、チャットでの相談もあります。28、若者お悩み相談。祝日、年末年始を除く毎日、午前9時から午後8時。トピック、きらめき創造館で、月曜日から金曜日、午後6時からと、土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談。 29、引きこもり相談。26日木曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時。トピック、きらめき創造館で。予約が必要です。電話、26-8056。定員、各1人。カウンセラーによる相談。30、進路相談、奨学金。祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所3階、教育指導室で。当日、電話相談もできます。内線、363と364。31、物忘れ医療介護相談。18日水曜日と2月1日水曜日、午後1時30分から2時と午後2時15分から2時45分。市役所5階、介護認定審査会室で。予約が必要です。内線196。定員各1組。認知症サポート医、ほんわかセンター専門職による相談。今月の相談は以上です。なお、心の電話相談は、電話 25-8264 へ。祝日、年末年始を除く、毎週水曜日、午前10時から午後3時30分。保険医療。特にお知らせしないものは、費用無料。問い合わせ、申し込みは保健センターへ。電話 28-5520。ファックス 29-7760。実施医療機関やその他の検診は4月号折り込みの令和4年度保健事業案内、または市ウェブサイトをご参照ください。健康審査はお済みですか ?1. 特定健康審査。40歳以上の人は、1年に一度、職場やお住まいの地域で、検診を受けることができます。検診は、生活習慣病の早期発見や予防のために欠かせないものです。自分の健康状態を知り、健康を維持するために、検診を上手にお役立てください。なお、検診方法などが異なりますので、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。市・国民健康保険に加入している人は、実施医療機関や受診方法など、詳しくは受診券に同封のパンフレット、検診に行こうをご参照ください。問い合わせ、保険年金課、内線155。2、後期高齢者の健康審査、歯科健康審査。大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者の健康管理、健康保持増進のため、健康審査、歯科健康審査を実施しています。被保険者は年度中に1回受診することができます。受診方法など詳しくは送付している後期高齢者医療の健康審査について、または歯科健康審査のお知らせをご参照ください。なお、3月に同制度に加入する人への同審査の受診券やお知らせは4月以降に送付します。また、受診を希望する場合は、必ず事前に受診希望の実施医療機関、歯科医院などへ実施状況も含めてお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158と159。がん検診を受けましょう。費用は無料。電話予約ができます。 胃がん、内容、問診、胃部 X 線検査、肺がん、結核検診含む、内容、問診、胸部 X 線検査、大腸がん、内容、問診、便潜血反応検査。対象者、いずれも40歳以上、年度内に1回。乳がん、内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。対象者、40歳以上、2年に1回。今年度は、昭和の奇数年生まれの人。子宮頸がん、内容、問診、視診、内診、頸部細胞診。対象者、20歳以上、2年に1回。今年度は、昭和の奇数年生まれの人、または平成の偶数年生まれの人。日程など、時、日程は4月号広報に織り込みの令和4年度保険事業案内をご参照ください。市ウェブサイトでもご確認いただけます。ところ、保険センターまたは自主医療機関。申し込み、保険センターまたは自主医療機関へ。申し込み先着順です。詳しくは保健センターへお問い合わせください。電話 28-5520。 済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診。時、1月18日水曜日、午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために、皮膚科専門医師の指針による検診。費用、無料、予約制です。女性専用外来。時、1月19日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けないなど、診察や治療の相談について女性医師が担当します。診療時間は1人当たり25分程度。定員6人。費用、有料、予約制です。ベビーマッサージ教室。時、1月20日金曜日。午前10時30分から11時30分と午後1時から2時。内容、赤ちゃんとの触れ合い、スキンシップの方法。定員、各4組。費用、700円。申し込み、1月6日金曜日から済生会富田林病院へ。申し込み先着順です。以上、詳しくは、済生会富田林病院にお問い合わせください。電話 29-1121。 祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、凝集卵検査、飲用水井戸水検査、骨髄バンクドナー登録などを実施しています。詳しくは、富田林保健所にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。電話 23-2681。病気などいざという時の連絡先。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話 28-1333。 1. 内科。午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。2. 歯科。午前9時から11時30分。年末年始。12月29日から1月3日は午後1時から3時30分も受け付けます。済生会富田林病院。電話 29-1121。 小児科、中学生まで。受付時間午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話#7119。 IP 電話ダイヤル回線は電話 06-6582-7119。 病院に行くか救急車を呼ぶか迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと24時間病気・怪我などの相談に応じます。ただし、緊急時は迷わず119番へ。
街角トピックス、11月から12月。市農業祭と市防災フェアが3年ぶりに開催。11月23日、石川河川敷川西グラウンドで、市農業祭と市防災フェアが開催されました。市農業祭では、富田林さんの新鮮な野菜や果物を買い求める多くの人でにぎわっていました。また、震災から9年にわたり、奇跡の復興米を育て届け続けてきたことに対し、岩手県大槌町の平野町長より、岩手県大槌町奇跡の復興米栽培委員会へ感謝状を贈呈されました。また、同時開催の市防災フェアでは、多数の防災関係者にブースの展示などで参加いただき、来場者の皆さんは楽しく防災を学んでいました。冬に灯るぬくもり。11月27日、金剛中央公園で金剛バルウィンターランドが開催されました。気持ちの良い秋晴れの空の下で、訪れた人たちは、食事やステージでの発表を楽しんでいました。また夕方には、久野木台1号公園で、金剛きらめきイルミネーション2022の点灯カウントダウンイベントがあり、子どもも大人も一緒になってにぎわっていました。イルミネーションは1月22日日曜日まで点灯しています。金剛にぎわい創出実行委員会、木俣会長からのメッセージ。おかげさまで、第9回金剛バルウィンターランドも無事終えることができました。本当に感謝いたします。この3年、新型コロナウイルスには悩まされました。感染予防対策はもちろんですが、テイクアウトのみによる開催、ステージの中止、本当に苦労しました。しかし、私たちはコロナに絶対負けない。金剛地区を明るく元気に盛り上げ、誰もが笑顔になることだけを考えてきました。毎年、ペットボトルツリーに協力してくださった各幼稚園、保育園、子ども園さんにも支えられ、明かりが戻ってきました。来年は10回目となり、通常開催を目指しております。このイベントが、10年、20年と続き、金剛地区、富田林市がきらめき続けられるように、実行委員もさらなる努力をしてまいりますので、皆様の応援、 ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうの思いを込めて、12月3日17日、金剛銀座街商店街で、ピュア金剛ありがとうイベントが開催されました。地域に愛されたピュア金剛が今年度取り壊される前に、建物をキャンバスに子どもたちが手のひらや水鉄砲、ボールなどを使って街を彩るアートを描きました。1月21日土曜日に開催のウォークアラウンド金剛で完成した作品のお披露目をしますので、ぜひお越しください。人命救助協力者に感謝状を贈呈。11月30日、市消防本部で消防庁感謝状贈呈式が実施されました。これは9月に市立第二中学校で剣道の練習中に倒れた少年への人命救助活動に尽力された富田林伝達会剣道市立第二中学校に対し市消防庁より感謝状を贈呈したものです。早期の通報、心肺蘇生法の開始、AED による電気ショックなど、適切な一時救命措置とその勇気ある行動が少年の命を救いました。マイナンバーカードの申請はお済みですか？12月の土曜日日曜日にエコールロゼでマイナンバーカードの申請受付会場を設置しました。申請書の書き方から写真撮影までサポートを受けながら安心して申請することができ、多くの人が会場へ足を運んでいました。1月31日火曜日まで市役所と金剛連絡所で引き続き申請サポート窓口を設置しています。詳しくは市ウェブサイト市民窓口課のページをご参照ください。公民館で芸術をたっぷり満喫。11月12日から13日、中央・東・金剛公民館で公民館祭りが開催されました。作品展示や舞台発表、模擬展などが実施され、たくさんの人が訪れていました。市からのお知らせ。年末年始の業務案内。市役所の業務は年末が12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日からです。各施設の業務日をお伝えします。市役所金剛連絡所、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から、市役所日曜窓口、年末は12月25日日曜日まで、年始は1月8日日曜日から。休日急病診療、年末は12月25日日曜日と12月29日木曜日から1月3日火曜日まで。なお、内科・歯科は休日診療所、小児科・中学生までは、済生会富田林病院で診察しています。受付時間などは保健医療でお知らせしています。保健センター並びに水道お客様センター。年末は12月28日水曜日まで。年始は1月4日水曜日から。市民総合体育館と青少年スポーツホール並びに総合スポーツ公園。年末は12月28日水曜日まで、年始は1月5日木曜日から。図書館、中央、金剛。年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月28日水曜日から令和5年1月4日水曜日は、エコールロゼの返却ポストは利用できません。公民館、中央、金剛、東、岸分館。年末は12月28日水曜日まで。 年始は1月4日水曜日から、人権文化センターと児童館並びにトピックきらめき創造館、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から、スバルホール、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月28日水曜日と令和5年1月4日水曜日は午後5時30分で閉館します。レインボーホール市民会館、年末は12月27日火曜日まで、年始は1月5日木曜日から。なお、12月27日火曜日は浴場の利用はできません。市民公益活動支援センター、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。総合福祉会館社会福祉協議会、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月29日木曜日から令和5年1月5日木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月28日水曜日から令和5年1月4日水曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月29日木曜日と30日金曜日は介護老人保健施設の受付のみ営業しています。農業公園サバーファーム、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。ニコニコ市場、年末は12月30日金曜日まで、年始は1月5日木曜日から。なお、12月30日金曜日は午後の営業はありません。旧杉山家住宅、旧田中家住宅と寺内町交流館、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。レインボーバスの運行、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。富田林斎場、年末は12月31日土曜日まで、年始は1月3日火曜日から。富田林霊園管理事務所、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日も終日墓参りはできます。自転車等保管所、撤去自転車など、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。きらめきファクトリー、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。以上です。今年は統一地方選挙の年です。今年4月に統一地方選挙が執行されます。地方自治体の議会議員や首長を選ぶ選挙は、私たちに最も身近な政治参加の機会です。私たちの意思を正しく反映させるためにも、必ず投票しましょう。大阪府知事選挙及び府議会議員選挙の告示日は、府知事3月23日木曜日、府議会議員3月31日金曜日、投票日はともに4月9日日曜日。富田林市議会議員一般選挙及び市長選挙の告示日は、市議会議員 市長ともに4月16日日曜日、投票日はともに4月23日日曜日。問い合わせ選挙管理委員会事務局内線486、立候補予定者説明会、富田林市議会議員一般選挙及び市長選挙の立候補予定者説明会を次の通り開催します。時、2月10日金曜日午後1時30分から。ところ、市役所4階401会議室、当日直接会場へ。出席は立候補予定者1人につき3人以内に限ります。問い合わせ選挙管理委員会事務局内線486。パブリックコメントを実施。パブリックコメントとは、市が作成しようとする計画や条例などに対して意見を提出することで、市政に参加することができる制度です。パブリックコメントの素案は5つあります。1、富田林市子どもの貧困対策計画、素案。本市ではこれまで子どもの貧困対策を多方面から推進するため、さまざまな事業に取り組んできました。今日の社会情勢や子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、さらに子どもの貧困対策を総合的かつ効果的に推進するため、富田林市子どもの貧困対策計画の素案をまとめました。問い合わせ、子ども未来室、郵便番号 584-8511、常盤町 1-1、内線291、ファックス 24-8976、メールアドレス、子ども kodomo@city.lg.jp。 2、富田林市立幼稚園保育所の在り方基本方針、素案。女性の社会進出や働き方の多様化に伴い、保育所などへの入所希望者は年々増加している一方、幼稚園では少子化の進行に加え、保育所のニーズが増加したことにより、園児数が減少していることから、今後の私立幼稚園と私立保育園の在り方に関して、おおむね10年間の基本的な方針を示す、富田林市立幼稚園保育所の在り方基本方針の素案をまとめました。問い合わせ、子ども未来室、郵便番号 584-8511、常盤町 1-1、内線290、ファックス 24-8976、 メールアドレス、子ども kodomo@city.tondabayashi.lg.jp。 教育指導室、内線369。3、一般廃棄物、ごみ処理基本計画、中間見直し、素案。平成29年3月に策定した一般廃棄物、ごみ処理基本計画の計画期間15年における、おおむね5年ごとの中間見直しを行い、一般廃棄物、ごみ処理基本計画中間見直しの素案をまとめました。問い合わせ、環境衛生課、郵便番号 584-8511、常盤町 1-1、内線144-146、ファックス 26-2386、メールアドレス、衛星 eisei@city.tondabayashi.lg.jp。 丸4第2期富田林市空き家等対策計画素案。富田林市空き家等対策計画は、空き家等対策を総合的・計画的に実施するため、国の指針に即し、かつ本市の地域の実情に合わせた空き家等対策の基礎となるものです。平成30年度から令和4年度を計画期間として策定した同計画が、期間終了を迎えることから、関連法規や上位関連計画、市内の実情などを踏まえて、第2期富田林市空き家等対策計画の素案をまとめました。問い合わせ、住宅政策課、郵便番号 584-8511、常盤町 1-1、内線 436-437、ファックス 24-0269、メールアドレス、住宅、jyutaku@city.tondabayashi.lg.jp 丸5第3次富田林市子ども読書活動推進計画2023年度から2027年度素案。平成30年度から令和4年度を計画期間として策定した第2次富田林市子ども読書活動推進計画が期間終了を迎えることから、令和5年度以降5年間の子ども読書活動を進めるための指針として、第3次富田林市子ども読書活動推進計画2023年度から2027年度の素案をまとめました。問い合わせ、中央図書館、郵便番号 584-0093、本町 16-28、電話 25-4921、ファックス 25-4932、メールアドレス、中央ライブラリー、CHUOU-LIBRARY@city.tondabayashi.tondabayashi.lg.jp 意見などの募集期間1月4日水曜日から31日火曜日消印有効素案の閲覧方法12月28日水曜日から市ウェブサイトパブリックコメントのページに公開します。また1月4日水曜日から市役所1階都市魅力課及び各課金剛連絡所中央金剛図書館中央金剛東公民館人権文化センタートピックきらめき創造館、スバルホール、レインボーホール、市民会館、総合福祉会館、ケアパル、かがりの里、保健センター、市民総合体育館、総合スポーツ公園、きらめきファクトリーでご確認いただけます。2の富田林市立幼稚園保育所の在り方基本方針素案は、私立幼稚園及び私立保育所でもご確認いただけます。意見などの提出方法。募集期間内に住所、氏名、電話番号、ご意見を記入し、はがき、封書、ファックス、メールで各課、各館へ。市ウェブサイト、各パブリックコメントのページの応募フォームからも提出いただけます。また、直接持参で提出いただくこともできますが、電話での受付はできません。なお、提出されたご意見は反映できるよう検討させていただきますが、個別に回答できませんのでご了承ください。高齢者のインフルエンザ予防接種は、 1月31日火曜日まで。対象者、満65歳以上で希望する人、または満60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス HIV による免疫機能障害を有し、身体障害者手帳1級、または同程度の障害がある人で希望する人は、1月31日火曜日までに実施医療機関でインフルエンザ予防接種を受けてください。接種費用無料。かかりつけの医療機関が河内長野市、大阪狭山市、羽曳野市にある場合は、接種可能か医療機関へお問い合わせください。実施医療機関以外の医療機関で接種される場合は、事前に依頼書発行などの申請が必要です。また、接種費用の一部を返還する召喚払い制度があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ保健センター、電話28-5520。障害を理由とする差別の解消に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。この法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現することを目的としています。障害を理由とする差別とは、障害を理由とする差別には、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供があります。不当な差別的取り扱い、障害を理由として正当な理由もなくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは、不当な差別的取り扱いになります。国や地方公共団体などの行政機関、民間事業者ともに不当な差別的取り扱いをすることは禁止されています。合理的配慮の不提供。障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があったときに、その人の障害に合った必要な工夫をすることが合理的配慮です。重い負担がないのに合理的配慮をしないことは差別になります。国や地方公共団体などの行政機関は合理的配慮をしなければなりません。また、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例、令和2年12月改正に基づき、民間事業者も合理的配慮をしなければなりません。問い合わせ、障害福祉課内線434。ゴミ火災が発生。適正な分別にご協力を。令和4年11月、ゴミ回収時に火災が発生しました。このような火災事故を防止するため、適正なゴミの分別や出し方にご協力ください。ガスボンベ。収集できません。取扱店などへ引き取りを依頼してください。スプレー缶、カセットボンベ。中身を使い切ってから、外から穴を開けてガスを抜き切った状態で資源ごみ。缶、瓶。ストーブ。灯油などの燃料を抜いて粗大ごみ。充電池、リチウムイオン電池以外。充電池を使用した製品。充電池を取り外し、端子部分をビニールテープなどで絶縁した状態で粗大ごみ。バッテリー内蔵の家電製品。粗大ごみでは出さずにバッテリーを取り外し、販売店、環境衛生課、金剛連絡所へ。リチウムイオン電池。強い衝撃が加わると、発煙、発火の恐れがあります。家電量販店などのリサイクル協力店や環境衛生課、 金剛連絡所で回収をお願いします。問い合わせ環境衛生課内線144-146。増進型地域福祉の推進へ、校区交流会議通信ボリューム4、地域の理想の実現に向けた取り組み。問い合わせ増進型地域福祉課内線296、市社会福祉協議会電話25-8200。地域福祉と増進型地域福祉とは、地域福祉とは住民、各種団体、行政及び社会福祉協議会などが連携し、誰もが住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らせるまちづくりを進めていこうとする取り組みのことを言います。その中でも本市が進める増進型地域福祉は、問題を解決して元の状態に戻すだけでなく、地域の理想を描き、その理想の実現に向けて取り組んでいく目的実現型の地域福祉のことを言います。令和4年3月に策定した第4期富田林市地域福祉計画、富田林市地域福祉活動計画では、増進型地域福祉の考え方を基本的視点とした上で、基本理念である一人一人の幸せと地域の理想を実現する富田林を目指しています。本市では増進型地域福祉を推進するための代表的な取り組みとして、校区交流会議に取り組んでいます。校区交流会議とは、校区交流会議は市内16小学校区ごとの地域が主体となり開催しています。地域住民や福祉活動団体、福祉の専門職などさまざまな人たちが参加し、地域課題を共有するとともに、地域の理想について話し合います。校区交流会議のポイント、地域がこうなったらいいなという理想を描く、楽しく話し合う、会議を楽しむ、新しいつながりを作る、広げる、小さな声を大切に、サポート体制の整備。本市では小学校区ごとに2人ずつ校区担当職員を配置しています。校区担当職員は地域課題を共有しながら、地域のさまざまな声を聞き、地域と行政のパイプ役を担います。また市社会福祉協議会では、校区交流会議のサポートやファシリテートを担い、場所の確保や参加への働きかけを行っています。校区プログラムの実施。校区交流会議で出された地域の理想の実現に向けた仕組みとして、小学校区ごとに校区プログラムを企画し、小さな取り組みから大きな取り組みまで、住民主体のさまざまな校区プログラムが実践されています。校区交流会議に参加しませんか？地域づくりはその地域に住む皆さんが主役です。私が住む町をこんな地域にしたいという思いを地域の仲間と話し合いませんか？校区交流会議に参加してみたいなど興味のある人は、校区交流会議事務局の市社会福祉協議会へお問い合わせください。新しい民生委員、児童委員が選任されました。子育てや福祉について心配事や悩み事を抱えていませんか？民生委員、児童委員は地域の身近な相談相手です。同委員には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。各委員の連絡先については、増進型地域福祉課内線275へお問い合わせください。臨時休館のお知らせ。各施設利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。青少年スポーツホール、期間 2月1日水曜日以降当面の間、施設の安全性確認点検のため、問い合わせ障害学習課電話 26-8062、 中央図書館、期間1月26日木曜日から31日火曜日、蔵書点検のため、問い合わせ中央図書館、金剛図書館、期間1月31日火曜日から2月28日火曜日、蔵書点検及び屋根外壁改修工事のため、問い合わせ金剛図書館、金剛公民館、期間2月1日水曜日から28日火曜日、屋根外壁改修工事のため、問い合わせ金剛公民館。各施設の電話番号と今月の休館日、休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、1月1日から4日。青少年スポーツホール、電話 29-3778、1月1日から4日。臨時休館あり。総合スポーツ公園、電話 35-2121、1月1日から4日。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、1月1日から3日、10日、16日、23日と30日、臨時休館あり。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、1月1日から3日、9日、10日、16日、23日と30日、臨時休館あり。人権文化センター、電話 24-0583、1月1日から3日、8日、9日、15日、22日、29日と2月5日。児童館、電話 25-0666、1月1日から3日、8日、9日、15日、22日、29日と2月5日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、1月1日から3日。スバルホール、電話 25-0222、1月1日から3日、16日、23日と30日。なお、1月4日は午後5時30分、1月8日は午後5時、1月9日は午後1時まで。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、1月1日から4日、11日、18日、25日と2月1日。市民公益活動支援センター、電話26-7887、1月1日から3日、7日から9日、14日、15日、21日、22日、28日、29日、2月4日と5日。総合福祉会館、電話 25-8261、1月1日から3日、なお毎週木曜日と1月4日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、1月1日から3日と19日。なお、毎週月曜日と1月4日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、ウェルネスケアパル、電話 28-8668、1月1日から3日、8日、 15日、22日、29日と2月5日。農業公園サバーファーム、電話35-3500、1月1日から3日、10日、16日、23日と30日。旧杉山家住宅寺内町センター、電話23-6117、寺内町交流館、電話26-0110、旧田中家住宅、電話25-6771、1月1日から3日、10日、16日、23日と30日。きらめきファクトリー、電話24-5500、1月1日から3日。消防本部消防署、電話23-0119、金剛文書、電話29-0119。消防災害情報案内、電話0180-99-7299。防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話0800-805-5653。以上で令和5年2023年広報富田林1月号を終わります。